レッサー
島香織のシャンシャンチューズデイ。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香織です。
よろしくシャンシャン、
お願いします。
もう今ちょっと焦った。一応ねいつもストップウォッチで時間計ってるんですよ、
うんうんうん、
今押しても反応しなくって、
うわ
頭の中でいろんなこと想像したな
一瞬で。
そう、このままストップウォッチを進めずに進めたらどうなるんかなとかね、うん、
あ恐ろしい。
もう終わりどころ分かるかなみたいな。
とりあえずトラヘータさんが後の編集が大変なだけ
で、うん、そうやね。ほらショーとかでもさ、ある程度感覚が慣れてくると、じゃあ今日30分のショーでお願いしますって言うと、うん、なんとなくできる感じはね、
あ、わかる？
なんとなくわかる。
これでちょっと30分ぐらいかなってわかるんだ。
わ、う
ん、
かるけど心配だから時計をしてますよね。
ああ、そっか、
うん、
私どんだけやっても時間の感覚がわからないんですよ。
うそ、でも島子さんたちの場合はほらある程度曲目が決まってるから、曲は1曲何分とかわかるから。
曲は決まってるけど喋る、うんリが、うん、あの何分喋ったかわからないじゃないですか、喋り始めたら。
まあそう ね曲と曲の間の喋りね、
夢中にな
ってる、長いタイプやから
そうなんか押すとすれば、うん、曲数どうこうじゃなくて喋りすぎという、うん、アンコールが鳴ったらまたそれはそれ伸びるじゃないですか。
アンコール鳴った時ってどんな気持ちなんですか、うん。
アンコールはやっぱり、うんね、あの歌手アーティストにとったら最高の喜びじゃないですか。
あ、やっぱそういうもんなんだ。
え、そうじゃない。
あのね、歌手の人の次に出番があるときに、
うんうんうん、
よしじゃあそろそろ最後の歌が終わって出る時だっていう時にアンコールが始まったら、うんうん、おいおいって思うよ次俺の出番なんだけどみたいな
それって、うん、素直な反応だから、うん、その後本当にアンコールができるかできないかは会場だったりその時間の判断であって、
そう
お客さんが考えることじゃないじゃないですか、
うん、そうお客さんは素直に言ってくれるから、
素直にお客さんはまだ聞きたいっていう気持ちは出すべき、
うん、
出すべき、
出すべき、うん、お客さんはね、
うん、あのそこをお客さんが遠慮したら、うん、空間ショー自体が罰になっちゃうから。
そうやね、
うん、プラスに考えたら、うんうん、やっぱり嬉しい方を優先させるべきだと思うんですね、感情的には。
そうやね、
うん、なんかその嬉しい、ありがとうって、でもできないのごめんねっていう、
あ、それ、うん、それいいね、その感じね
そう、気持ちは伝わったよって言ってみんなで笑って終わりたいし、会場の、あの時間、管理してる人も一番の目的はイベントを盛り上げることですから、
そうそうそう、
みんながそれは大成功なんですよ。
この間ね、うん、あのコンプレッサーさん、うん、高岡工芸高校というところの出身なんですけど、はい、その同窓会に呼んでいただいて、
うんうん、
でやっぱり同じようにショーをやって、
うん、
でわーって盛り上がったんですよ、
うんうん、
で帰り際にあれアンコールアンコールみたいなことになーっとなってきて、
うんうんうん、
でその時ね、うん、時間の制限もあったから、うん、いやどうしようかなと思いながら、
うんうん、
またまた後ほどみたいなことをボソッちょっとある人につぶやいたんですよ、
うんうんうんうん、
でもコンプレッサーさん的にはもうこれで終わりだなっていう感覚になってて、
うん、
また後ほどっていうのは飲み会の席とかぐらいの軽い気持ちで言って
飲み会の、うん、
で楽屋に行ったらアシスタントの智也が来て、うん、俺なんかみんな来るような空気になってるよみたいな感じになって、だけどもう着替えも終わってて、その懇親会も進んでたから、うん、結局は行かなかったんですけども、今の島子さんの話のように、うん、曖昧に言うと一番良くなくて、ね、
来るのかなみたいな、
やっぱはっきりとその辺はしっかりしとかないきゃなっていうのはね、
ほわーんとしてあれみたいな風になるよりは、
うんね、
ちゃんとそうやった方がいいしね。
今日は時間の都合でもうおしまいです、うん、またどこかでみたいなね、
うん、今日のアンコールは次の会場でとかそんな風に言えたら遊びに来てねとか、
また来年とかね、
ま、
こういうコメディも入ります
そう入ると
主催者にしてみればまた来年も呼ばなきゃいけないっていう、
ほうほうほう、根本的に考えて、
うん、
演者、
うん、
そのまあ、うん、アーティストであったり歌手であったり、う
んうん、
このマジシャン、その芸人が、うん、アンコールをすべきかどうかとかを、
うん、
そこまで考える必要があるのか、自分たちが自分たちの芸を全うするだけでいいんじゃないの。
もう冷静な、うん、あの問題提起ですね。
アンコールが来た時に、うん、いや時間ないしなっていう風な悩みを持つ必要は本来ないんじゃないかな。
多分お客さんも我々がそういう気持ちになってるってのは分かってないでしょうからね、
うんうん、そうそうそう、うん、でなんかありがとうってやってて、あとは会場の仕切っている人が決めるべきこと、
まあ、本当は言うてくれれば助かるけどね、
うん、
でも仕切ってる人にしてみても、もしかしたらアンコール言ったらほら、うん、悪いかなっていう気持ちも出てきたりとか、
うん、
そういう判断もあるやろうからね、
うん、でなんかもうありがとうってなんか引っ込んで、
うん、
その主催者側にこうアンコールしてるけどどうなんですかってこうやってなってで、うん、あのダメなんだったら司会の人に、まあ、もう本当にこんだけアンコールあるんですけども、
そうね、
難しいとか、
それ理想的やね
っていう、 こっちが受けてこっちが判断してあれしたらこっちが悪くなっちゃうじゃないですか。
そうなのね。なんかね、うん、その自分の中でさ、
やりたくないわけじゃないんだからみたいな、
うん、思う感覚的に残るのは、そうそうそう、なんか偉そうにさ、ね、
やってくれなかったっていう、
そうそう、せこい判断を下したっていうふうに思われたくないっていうのはあって、気持ちはあるからね、そうそうそう、やりたいなっていう気持ちはあるんですけども、
そこら辺がね難しいところですけど、
うん、難しいところ、
でもやっぱりあった方が嬉しい、
そう、うん、そこはもう間違いない ね、
間違いませんね、
うん、アンコール言われたら嬉しい、うん、でもできるかどうかは我々はいつも迷ってて、
う
ん、
そう迷ってて、うん、
判断は主催者にお願いしたいという、ここが一つのまとめどころ で、 ういうことです、ね、曲いきたいと思います。
まとまりますか曲に、はい、はい、
ね、まあ、この曲はですね、うん、東京というタイトルなんですけども、まあ、島香織さんが東京にいらっしゃるからと、
う
ん、住んでるからということで、トラネタさんが選んでいただきました、
はい、ありがとうございます。
それではお聞きいただきましょう、はい、この歌手の方のお名前もなかなか島香さんっぽいかもしれませんね、うん、
マジで、
はい、マイペース東京東京お聞きいただきました。
はい、東京、
本当やね、まだ話ごめんね、うん、ちょっと戻るけ ど、
ど、
今アンコールのことでちょっと思い出したけ ど、
どうした
前、
う
ん、どっかの歌手の方の後に出た時に、うん、ものすごいアンコールが鳴り響いたのがあって、うんうん、鳴り響いてる中でコンプレッサーさんの登場曲があって今出てたっていうのを思い出した
アンコールありがとうみたいな、コンプちゃん登場みたいな、
だから登場の時は最初第一声は皆さんアンコールに答えて出てきましたっていう、もうこれしかなかったなというの、
それどうだったお客さんの反応、
まあ、そこからまあ笑いは起こりましたけどね、
よかったよかった、
いやでも出にくかったなって、まあ、ごめん急にちょっと思い出して後戻りしましたけどね。
でもアンコールでこう切ないのが、うん、あの前座の場合、前話したかもしれん、
前座の場合のアンコール、
前座なのにアンコール出ちゃったら本物の人がいるわけじゃないですか
それも嫌やね。
前座の場合はアンコール出ないような雰囲気にしなくちゃいけない、それはやっぱりあの
難しいこと言うの、雰囲気にする、
あのさっきね、トラヘタさんも言われてたけど、うん、やる側がもうすぐに音楽流すとか、
あ、それはそうね、
それではメインお楽しみくださいと私がいた時にすぐにバーンとこう流すとかね、
う
ん、
そうや、
うん、とか持ってい
き方、その辺のイベントの仕切りをしっかりされてるディレクターさんがいれば ね、 ね、いいですよ。確かにこの間の富山大和さんのイベントの時でもね、チコ、うん、さんのライブの後の抽選会でしたっけ、
うんうん、
あの時も時間の制限があったから、時間がなかった
らもうすぐチコさん終わったらすぐ前に出てくださいとか
言う、そう、トラエタさんその辺うまく管理していただいたおかげで、うん、誰も変な気持ちにならずスーッと流れたっていうのがね、
で演者側がそれを分かってるんであれば、終わった後に歌い終わって、うん、でどうもありがとう、それでは次のコーナー行きましょう、コンプちゃん、しまちゃんとかいう、
しまちゃん、うん、
っていう持ってき方もあって、ほらもともと打ち合わせができてれば、うん、そうもできるじゃないですか、そしたらうまくつながったりもするでしょ。
確かにね、
う
ん、その辺のさ打ち合わせって、うん、でもこんな細かいところまでなかなか届かないから ね、 ね、
毎月やってるとかならね、だんだん見えてくるけど、そうそうそう、私たちも毎回違う場所に行くから毎回初めてじゃないですか。
そうなんですよね、うん、なんかさ今のこのさ、まあ、いろんな話してる中で、うん、島香織さんの、うん、その頭のところにどうしても目が行ってしまって、
はい、
気になってたんですよ。
あ、そうなんですか。
なんかね、はい、あの SNS なんか見てても、
はい、
ベレー帽の島香織ですって書いてあって
はじめまして、ベレー帽の島香織です。
今日もそのベレー帽でお会いしたじゃないですか、
はい、
でじゃあこの収録始まった時に、うん、はい、どうやってベレー帽の上からヘッドホンかぶってやるんだろうと思ったら今すごい状態になってますよ。
どうなってます、ベレー帽
が、ベレー帽が押しつぶされてそう、外していいんじゃないのラジオの時は。
ちょ一瞬迷いました、
うん、
あのベレー帽の島香織になってから、うん、収録って初めてぐらいなんで、
そこ一応聞きますけど、はいはい、なんでベレー帽の島香織になったんですか
あの、うん、9月26日メジャーデビューコンサートの時に、はいはい、衣装を見に行ってて、うん、今までにないなんかしようってことで、うん、帽子をかぶってみたんですよ。
ほうほう、
帽子意外と似合うじゃないって言って、うん、今までもそうでしたけど、私一つの衣装着始めると、うん、ずっとその衣装じゃない、しばらく
諸事情により、ね、
諸事情により
諸事情により同じ衣装、
はい、メジャーデビューの時からずっとベレー帽にいつも同じ衣装だったわけ、う
ん、はいはいはい、
そうすると、うん、あ、よく考えると、うん、メジャーデビューの日から、うん、ベレー帽をずっとしてるなってなったわけ、
はいはい、
そしたら、うん、ちょっと外せないなと思い始めて、
うん、
スタートからやってるから、
はあ、
9月26日にデビューと同時にしてるから、これ意味あるんじゃないかなと思って、うん、 で
自分でね、
うん、いつもね衣装が変わったら誰か分かんなくなるって言われることが多いんですよ。
まあそういうのあるよね、
うん、顔がそんなに特徴的じゃないから。
いや特徴あると思うよ、
うん、ないから髪型が変わったりしても前髪下ろしたら分かんなくなる、前髪上げたら分からなくなるとかよく言われてたんですよ、うんうん、統一性がないで、ポスターの顔も毎回違うからどれが島さんか分からないから、うん、どんだけいろんなものに出ててもあんまり宣伝になってないよっていう。だから
それベレー帽を一つの私のキーアイテムにしようと、う
ん、だからベレー帽を見たら島香織を思い出すようにしていけばいいんじゃないかって、
う
ん、すげ
えマイペースパとか大変そうですね
そう、え、そうね、もう穴だらけのベレー帽にして、
あの空気がよく通るようにそれちょっと面白いかもね、
外の側だけあるベレー帽とか、
うん、今日どんなベレー帽やろっていうの
そう
楽しいね。
だから、まあ、いろんな方々にベレー帽を提供していただいて、
う
ん、
提供自分で買おうよ、はい、そこは、うん、
言われたんですよ。だからこの1ヶ月ずっと黒いベレー帽してるんで、うん、ベレー帽はいいけど別に黒いベレー帽の島香織じゃないでしょっ て、
まあね、
ベレー帽の島香織だから、いろんな種類のベレー帽したらいいんじゃないのっていう、
そういう売り出し方でも面白いね、うん、なんか今日の特徴的とかね、
うん、
いろんなこと考えれそうですもんね。今いくつ持ってるんですかベレー帽。
これです
一つかそれで売ろうとしてまだ一つしかないんや。
そうなんか、うん、あのベレー帽お待ちしております
まあでもあの確かにお似合いですよ、
うん、ありがとうございます。
本当によくお似合いだなと思いますけどね。
はい、
コンプレッサーさんもね、うん、あの昔やっぱり赤い衣装というのを一つのキーにしようと思った時期はありましたね、うん、
確かに赤のイメージありますね。
そしたらね、うん、赤ばっかり身につけてると、うん、赤い人見るとコンプレッサーさんみたいな、そのやっぱりどっかでイコールでつながっていくところがあって、
大事ですよねやっぱりイメージはね。
最初それで売ってたのは良かったけど、うん、それ変えるきっかけもまた難しくなるけどね。
まあこう売れてきて顔が分かるように、うん、あ最近ですよ。
何急に何を思い出した、
はい、ミュージシャンの美和さん、
美和さん、ああ、美和さんね、
このまっすぐのロングヘアでこう、うん、前髪もきっちりまっすぐで
パツンとなった感じの、
うん、もう10年ぐらい売ってきたじゃないですか、
はいはいはい、
あの最近、うん、ショートにしたんで、ショートヘア。
うわ変えたんや。
最初、うん、一瞬あれって誰か分かんなかったんですよ、うんうん、けどもう美和さんって名前がもう誰もが知ってるから、美和さんってあったら、あ美和さんが切ったんだって思えるんですよ。
なるほどね。
あもう髪型じゃなくて、うん、もう美和自身が世にもう浸透してるんですよっていう自信の表れですよね。
島子さんがベレー帽を抜くタイミングはどうなるんでしょうか、はい、う自信を持った上で抜くのか、はい、それとも群れたから抜くのかもうどういう気になるのか
道半ばにならないように頑張ります、はい、
その辺もぜひ皆さんご注目をいただきたいなと思います、
はい、
それでは曲お聴きいただきます、はい、同じくタイトルは東京でございます、はい、
マジで。
そうそう、お聴きいただきましょう、はい、大塚理恵東京。コンプレッサー
島香織のシャンシャンジューシー。
さて、はい、エンディングの時間でございますね、
う
ん、
はい、ちょっと告知というかしてもいい。
どうぞ。
今ですね、
う
ん、全国広報誌なんですけども、うん、カラオケ伝言版という雑誌がありまして、
はい、
なんと私表紙と3ページに渡ります関東カラーインタビューが載っております。す
ごいよね、これ全く同じベレー帽かぶってますね今
うん、そうなんです。このベレー帽で出てるんですけども、はい、高岡のカメラマン島太子さんが撮ってくださっておりますので、うん、
はい、
はい、ぜひ。あとですね、もう一ついいでしょうか。
どうぞ、
はい、今年最後の大きなライブになります。12月23日、
はい
はい、クリスマスディナーショ
ー。お、すごいじゃないですか、
はいはい、すいません、こちら東京になるんですが、うん、江東区のアパホテル潮見駅前の宴会のホテルスペースでですね、はい、ディナーショーさせていただきます、
はい
はい、お値段はすいません食事込みなので1万5000円となっておりますので、はい、皆さんご応募ください。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、そして、うん、この番組にもぜひね、うん、皆さんメッセージお願いしたいんですけども、メッセージ送っていただいた方の中から、うん、毎週抽選で1名様に、
はい、
北条若狭屋、そしてかりんとうりんやさんの美味しいかりんとうまんじゅうが当たる、
美味しい
という企画もやってますんで、ぜひ皆さんメッセージをお待ちしてます、
はい、お待ちしております。郵便番号 930-8567 FM 富山シャンシャンチューズ電話係まで、
はい、
そして FM 富山のホームページからもお待っとるよ。
お待っとるよってどういう方言やのか
はい、はい、午後からもシャンシャンで頑張ろうね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週、
バイバイ。